いや、お米やら、ね、それから戦争、ね、それから選挙、2万円ばらまき、いや、いろいろありますよね。なんか、いい時代だなって、まあ思うこともあるんですけど、なんかまあ僕らは逃げ切りの世代だからいいけど、これからの人は大変だよね。どうやって生きていくんだろうって、答えがないよね。洗い始めのまんまるスマイルモーニング、セカンドシーズン。おはようございます。洗いはじめです。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2025年6月17日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私洗いはじめがラジオを聴きいただいているあなたに、1週間頑張るための笑顔とモチベーションもお届けする番組です。はい、そういうわけでね、もう冒頭から毎回毎回こう暗い話が多いんだけど、まあ大変な世の中だね。まあ、昔から大変なのには変わりないんだろうけど、なんか、答えがないんだよね。この間見た、ある、まあ、なんていうのかな、レポートというか、分析というかなんかそういうのがなんか、ネットで出ててね、見たら、ホワイトカラーの80%以上が、失業するリスクがあって、で、ベーシックインカムっていうのがもう、本格的に検討されなきゃいけないんじゃないか、みたいな、まあ、話だったんだよね。で、ブルーカラーだったらいいのかっていうと、そうじゃなくて、ブルーカラーが置き換えられるのも、その後数年で、まあ、始まるだろうと。まあ、いわゆるドローンとかロボットがかなりね、まあ、台頭してくるんじゃないかという話で。いやいやいやいや、じゃあ働かなくていいのかと。そうすると一部のそういうスーパーテクノロジーを持ってる企業、エンジニアと、それから人の心を扱える人、それから場所を提供できる人だよね。つながり、あとエンタメ系、スポーツ選手とかね、歌手とか。それ以外の人はみんなベーシックインカムみたいなさ、なんかこう、超金持ちと普通の人たちっていう風になってくのかな。いやー、なんかもう今までの概念が通用しないよね。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。この番組は東京豊島区池袋企業ワンエイトのスタジオから、ポッドキャストスタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ。私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか？起業ワンエイトで検索。
はい、今日はですね、こんな時代だからこそ、まあみんなが改めて気になっているであろう、起業成功するにはどうしたらいいのという話ですね。ディープダイブ。起業神100則の本についてですね、いろいろまとめたものがありますので、お聞きください。どうぞ。
こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、会社員から、起業を考えているあなたと一緒に、起業神100則という資料を、まあ、深く見ていきたいと思います。起業って聞くと、なんかこう全く新しいことをゼロから始めるみたいな、そういうイメージがありますよね。
ありますね。
でも資料によると、フランス語の語源には始めるだけじゃなくて、ラテン語由来の引き受けるっていう意味もあるそうなんです。これって単に事業を始めるってことじゃなくて、変化する自分自身もこう受け入れるぞっていう覚悟、そういう話なんでしょうか。
ああ、その視点はすごく面白いですね。 確かに私たちの脳って変化を嫌って、まあ、現状維持を好む傾向がありますから、だから新しい挑戦にはどうしても心理的な抵抗が、つきものなんですよね。この資料はまずその抵抗を乗り越えて新しい自分を引き受ける、その重要性から説を起こしているように私も感じました。
なるほど、
ここから起業のもう少し現実的なヒントを探っていきましょうか。
はい、まずハッとさせられたのが、成功する起業家は新しいことをしないって。
ありましたね。
自分の才能、つまり適性を生かすんだと、無理なく続けられて、まあ、楽しめること、その得意なことにビジネスチャンスがあるということですかね。でも情熱ってやっぱり大事じゃないですか。困難を乗り越える原動力にもなるんじゃない。
それは重要な問いかけだと思います。資料も情熱を否定してるわけでは全くないんですよね。ただその情熱だけに頼ることの、まあ、あぶゆうさみたいなものを指摘している。例えばたい焼きが好きだからってお店を始めたけど、経営の現実に直面して情熱だけじゃこう立ち行かなくなる、そういう例を挙げてましたね。
なるほど。
得意なことを軸にして、そこに情熱を後から育てていくっていう方が持続可能な戦略なのかもしれませんね。
得意なことを軸にするか、始め方についてもリスクを抑える方法が具体的に示されてましたよね。パートタイム起業家、会社員を続けながら小さく始めるとか。
そうですね。
あとはスポットワーク、これは単発の仕事応急みたいな感じですか。
そうです、そうです。スポットワークはリスクを本当に最小限に抑えながらいろいろな業務を体験できる。自分に何が向いてるかとか、市場にどんな需要があるか、それを探るのにすごく有効な手段ですよ。資料にあった飲食業を目指す方が100件以上のスポットワークを経験して、それで最終的にデリバリー専門で実店舗を持たない、いわゆるゴーストキッチンという業態にたどり着いた例。
ありましたね。
あれなんかはまさに小さく試して学ぶっていう典型的な例ですよね。
いきなり大きな投資をするんじゃなくて、まずやってみる。
初期投資も借金をしないレベルからと。これって資金面だけじゃなくて、時間とか健康とか自分のリソース全体の話ですよね。つまり自分の投資できる範囲、キャパシティを見極めろと。
おっしゃる通りです。そのキャパシティの見極めは本当に重要です。そして資料が強調するもう一つの大きな柱が信用ですね。
信用ですか。
はい、お金儲けの前にまず人としての信用を得ること、それが活動の核になるんだと。
自己開示とか物事をちゃんと続けること、人とのつながり、それが信用の土台になるっていうのは、まあ、ある意味ビジネスの原点とも言えるかもしれませんね。
信用が先、お金は後か。なんかちょっと理想論にも聞こえちゃいますけど、具体的にはどうやっ…
まあそうですよね。資料では具体的な行動として、例えば自分の考えを発信する、自己開示、それから決めたことを地道にちゃんと続けること、あとは積極的に人と交流することなんかを挙げていますね。
なるほど。
これらはすぐには利益につながらないかもしれないですけど、でも長期的に見ると応援してくれる人とか協力者を得るための大事な基盤になるわけです。
ふむふむ。
そしてやっぱり避けて通れないのが困難ですよね。批判とか比較とか失敗への恐れとか、そういう壁にどう向き合うかという。
そこ気になります。どうしても他人と比べちゃったり、失敗が怖くてなかなか最初の一歩が踏み出せないってことありますもんね。
ありますよね。その点について資料はいくつかこう心構えを説いてます。他人と比較しないこと、それから成功者の、まあ、美談みたいなものに惑わされないこと、そして一番大事なのが、どうありたいかという自分の軸はぶらさないこと、これを進めていますね。
どうありたいかが。
あとは完璧を目指さないっていうのも、まずは作品、プロトタイプとして世に出してみるっていうプロトタイプ思考、これも有効だと。
プロトタイプ思考。
Google の例も出てましたけど、最初から完璧なサービスじゃなかったわけですよね。
なるほどなるほど。不完全でもまだ始めてみて、お客さんの声を聞きながら改善していくと、なんかそれなら精神的なハードルも少し下がりますね。
まさにそうだと思います。このまずやってみるっていう姿勢、それと試行錯誤を恐れないマインドセット、これこそが結局前に進むための鍵なのかもしれないですね。
こうして全体を見てくると、起業っていうのは単に事業を立ち上げるってことだけじゃなくて、自分の才能と向き合って リスクを賢く管理して、人との関係性の中で信用を育てて、壁にぶつかりながらも自分はどうありたいんだっけって問い続ける、なんか自己発見の旅みたいなものですね。
全く同感です。完璧な地図を待つんじゃなくて、まず一歩踏み出して歩きながらこう道を作っていくような、そのプロセス自体に価値があるんだよと、まあ、資料はそんな風に示唆しているように思いますね。
では最後にあなた自身に問いかけてみてほしいんです。資料には何をやりたいかは変わってもいいけど、どうありたいかという軸は持つべきだとありました。あなたが起業というプロセスを通じて最終的に実現したいあり方、それはどんな姿でしょうか。この問いが次の一歩を考える何かヒントになれば嬉しいです。
君の企画だけどさ、なんつーかさ、熱意がないのよ。こうしときゃ満足してもらえるだろうってのが透けてるんだわ。ある意味一番ダメだよね。
申し訳ございません。終電車の窓に映る親父になった自分を見た。このままでも大丈夫なはずだけど、この先俺はただ年を重ねていく、そんな気がした。俺はその人生を振り返り、何に涙を流すんだろうか。変えるなら今なのかもしれない。
企業ワンエイトは、起業したいと考えている会社員を徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で会社に勤めながら自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。起業ワンエイトで検索。
はい、どうだったですかね。まあいろいろね、思うところはあると思うんですけど、やっぱり AI になってこう AI 副業 AI 企業みたいなのがもうめちゃくちゃ流行ってて、タイムラインとかノートとかに鬼のように出てくる。まあ僕がそういうのを見てるから余計に出てくるっていうのもあるんだけど、でね、どれも、一応ね、いろいろ見たり買ったりしてみてるんだけどね、まあ、今のところの体感で言うと 99% 詐欺、うん、なんかもう量産してコピペして、情弱を狙ってみたいな、そういうやつなんだよね。だからこういうのっていうのは一過性のもので、アフィリエイトとか SEO がまだハックでできた時代の、まあ、僕もその時代から始めたから随分ね、最初のうちは良かったんだ、実を言うと。だけど、まあ、すぐにそういうのはこう、まあ、対策されていく。だから AI の場合どうなるかちょっとまだ分かんないとこあるけども、まあ、でもこのままそういったやつらが稼ぎ続けるってこともないし、それは企業とは言えないので、社会のために役に立てないからね、うん、そうすると新しいちゃんとしたものをやっぱりやんなきゃいけないと。で、最近またね、 AI の時代は背取りがいいみたいな、この間僕Yahoo ニュースに出た時にコメントがめっちゃついてて、なんか背取りがいいみたいなこと言ってるやつがたくさんいたんだけど、僕は背取りも間もなくなくなると思う。なくなると思うって言ってまだなくなってないのはなぜかというと、メルカリがあるから。メルカリがね、ちょっとなんていうのかな、企業としてそのあんまりこう品が良くないんだよね。何でも転売 OK にしちゃってるから、あそこが一発規制始めたらもう全部終わるからね。うん、メルカリ頑張れよ、ちゃんと。はい、というわけで、こんなとこですかね。はい、じゃあ今週も頑張っていきましょう。うん、セミナーとかね、また勉強会とか来てくださいね。はい、じゃあこんなとこです。またね。バイバイ。